今日このようにして立川教会の皆さんと再び共に同じ主を見上げ礼拝できる幸いに預かれる、このことを神様に感謝しています。創世記22章の2節では、あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。この命令、アブラハムに我が子を殺すようにと、そのように迫る命令です。神様はあなたが愛していると知りながら捧げなさいと命じるのです。まさに耳を疑うような、そんな神様の言葉です。そもそもこの命令はいくつも矛盾があるように思われます。まず神様ご自身の殺してはならないというご命令に反しています。さらに自分の子供を捧げるという行為は、神様が忌み嫌われた偶像礼拝、モレク礼拝のようにも見えます。そして息子イサクを全焼の捧げ物としてしまうことは、神様のお約束と矛盾します。イサクという子供は、神様がアブラハムのために特別に与えた契約の子供であり、このイサクを殺すことは、イサクを通して成就するはずの神様のお約束が無に帰するということです。ですからアブラハムは神様に、神様どういうことですか、矛盾していませんかと訴えることもできたことでしょう。ところが聖書を見ると、アブラハムの問いも、そしてアブラハムの心の内も語られることなく、翌朝早く神がお告げになった場所へ向かっていったのです。どうしてアブラハムは神様のいわば理にかなわない、到底納得できない、そんな命令に従っていったのでしょうか。それは一節、これらの出来事の後という言葉にその理由が隠されているのです。私たちはアブラハムとこう聞くとですね、アブラハム、我が子を捧げた信仰の父とこう思ってしまいがちではないでしょうか。確かにそれはそうなのですが、アブラハムが今日のこの箇所で神様に合わされたこの大きな試練、この大きな試練に遭うまで、聖書は12章から始まって、創世記の12章から始まって10章にわたり、アブラハムの歩みを記録しているのです。12章1節、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。この神様の御声を聞いて、メソポタミアのハランの地を旅立ってからおよそ40年といったところでしょうか。アブラハムの歩みは決して順風満帆ではありませんでした。エジプトの地で、そしてペリシテの地で、自分の妻サラを妹と言って彼女を危険にさらしました。 神様が子孫を与える、そう約束してくださったのに、人間的な判断で女奴隷のハガルによって息子を得ます。その結果、アブラハムは家庭を治めることができず、二度もハガルを家から追い出さなければならなくなってしまったのです。でも神様はそんなアブラハムの不真実な姿にもかかわらず、彼を憐れみ恵みによって守ってくださいました。神様が約束を捨ててしまわれるということはありませんでした。神様の約束を信じきることができないでいる、そんなアブラハムに神様は親しく現れてくださり、目に見える印まで与えてくださったのです。神様はアブラハムをご自分の恵みによって取り扱ってくださり、神様が真実なお方であるということをアブラハムに示し続けてくださったのです。そういうこれらの出来事の後、だから神様はアブラハムを試練に合わせられたのだとも言えるでしょう。理にかなわない、矛盾しているように思える。でも神様はこれまでも恵みによって守ってくださった。自分たちにとっても周囲の人たちにとっても奇跡的としか思えない仕方でイサクを与えてくださり、約束を果たしてくださった。だからアブラハムは従っていけたのではないでしょうか。それにしてもアブラハムの心の内というのは語られません。3節を見ると、アブラハムはロバに鞍をつけとこうあります。ロバに鞍をつけるというのはもう出発間際の最後の準備という、そんな気がいたしますが、ところがこの3節では鞍をつけた後に薪を割ったと読める、そんな順番で書かれているところに、何かアブラハムのその動揺というものを読み取ることができるかもしれません。直接的には何も書かれていませんが、アブラハムは子供を愛すること、そして神を恐れること、その間で引き裂かれていたのは間違いないでしょう。我が子を殺すように迫られているのです。神様が我が子を取られるというのではない、自分の手でそれをしなければいけない。アブラハムにも神様の命令に納得できない、そんな思いがあったことでしょう。少なくとも他の人には絶対に理解できない。だからアブラハムは誰にも言えないのです。言えば止められてしまうから。当然同行した若い者たちにも言えないわけです。神様が示された場所までまだ遠いところで、若い者たちを残してイサクと二人だけになります。二人は一緒に進んでいったと六節にあります。これを読むとなんだか二人で黙々と歩いていく姿が目に浮かぶようです。 その沈黙を破ったのは息子イサクでした。7節、イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。彼は、なんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き火はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。イサクには何か予感めいたものがあったのでしょうか。父アブラハム、お父さん、我が子よ。ことさら二人の関係を確認するかのように、父と子という言葉が繰り返されるのです。アブラハムは、我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだと答えました。アブラハムは我が子にも神様のご命令を明らかにしません。我が子にはそうあってほしいという思いで答えたのかもしれません。イサクは父アブラハムの答えをどう思ったでしょうか。こうして二人は一緒に進んでいったと八節でまた繰り返されます。再び二人は黙々と歩き続けるのです。九節、神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。この時のイサクは抵抗できたと思います。薪を、焚き木を背負って歩いたとかですね、それからアブラハムとのやり取りから、この時のイサクは少なくとももう幼子ではなかったことでしょう。100歳を優に過ぎた年老いた父の手から逃れることだってできたはずです。でもイサクは抵抗しませんでした。九節を読む限りされるがままであったようです。イサクは、そしてアブラハムはこの時何を思っていたでしょうか。ヘブル人への手紙では、この時のアブラハムの気持ちを、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えましたと書いています。それでも我が子に刃を向けるアブラハムの心が引き裂かれなかったはずはありません。神を恐れる心と我が子を愛する心、その二つに引き裂かれる、まさに試練としか言いようのないものでした。改めて確かめたいのは、アブラハムの試練は突然与えられたものではなかったということです。長い時間をかけてアブラハムに神様はご自身を示され、恵みを与え、試練にふさわしく備えてくださっていました。息子イサクが与えられたこと、それこそ神様の約束の真実の証でした。他の誰でもない、アブラハム自身がそんなことはありえないと思っていたのですから。約束を守られる神様、約束の子を殺すように迫る神様、その葛藤の中でも、それでもアブラハムは真実であられる神様の特別のご計画を 信じることができたのでしょう。もし神様のご命令が納得のいくものであったら、私たち人間にも理解できることであったら、感情的に受け入れられるものであったら、従うことに信仰は必要ないかもしれません。しかし、人間の目に理解しがたいことだからこそ、従うことに信仰が必要なのです。そして、従ったアブラハムの信仰は、神様の恵みによって、神様が育て、与えてくださった、そのような信仰であったのです。その時、主はアブラハムを差し止められました。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しむことがなかった。惜しむことがなかったというのは、これだけは許してくださいとか、これだけは見逃してくださいとか、そんなふうに言って自分の手元に置いて自分で握りしめることをしなかったということです。アブラハムは確かにイサクを愛していました。アブラハムがイサクを手放したということ、それは自分の命よりも大切なものを手放したということです。アブラハムにとっては自分の命を捨てることの方がたやすかったかもしれません。そんな自分の命よりも大切なものを手放した、アブラハムにそれができたのは、私は何が何でも神に従い通すのだというような、何かそんな強いものではなくて、繰り返しになりますけれども、神は約束を守られるお方であるという神様への信頼、これまでアブラハムが受けてきた恵みのゆえになのです。神様が自分に恵みを施してくださったように、神様はイサクにもまた恵みを施してくださる、そう信じることができたので、アブラハムはこのイサクを神様に委ねることができたのでしょう。アブラハムの信仰、それは神様の恵みに対する応答なのです。主はアブラハムに一匹のお羊を見せてくださいました。そのことから、その場所はアドナイイルエと呼ばれるようになります。アドナイイルエというのは、新改訳聖書2017の脚注にあるように、主が備えてくださるという意味です。それで、今日も主の山には備えがあると言われています。アドナイイルエ、それはアブラハムが試練を見事乗り越えたこと、素晴らしい信仰を見せたことが記念されているのではありません。主の備え、恵みに目が向けられているのです。創世記の22章では、アブラハムの素晴らしい信仰が描かれています。でも、このアドナイイルエという名前は、最も 目を向けるべきもの、それは何かということを私たちに教えているのではないでしょうか。15節、主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う、主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の独り子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。自分の独り子を惜しまなかったので、この言葉に思いを巡らすとき、私たちは父なる神様がご自分の独り子を惜しまれなかった、そのことを思わずにはいられません。パウロはローマ人への手紙8章32節に、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか、と記しました。神様は世界の救いのためにご自身の御子をお捧げになる計画をすでに持っておられました。その上でアブラハムに独り子を捧げるという痛みを味わわせたのです。私たち人間には神の痛みというものを完全に理解することはできません。でもアブラハムがその痛みの一部分を体験したので、アブラハムの体験を通して私たちもその痛みを知ることができるのです。信仰の父アブラハム、私たちもアブラハムの信仰に習うものとされたい、そのように思います。でも今日の箇所のアブラハムの信仰は、いわばアブラハムの信仰の最高点、一番高いところであります。それを今すぐに真似ようとする、アブラハムがしたその行いを真似ようとする、それは例えるならたった一人で高い山のその絶壁を命綱なしにロッククライミングするようなものでありましょう。いや、そうではなくて、アブラハムが神様と共に歩んだその歩みを私たちはたどっていくのです。ロッククライミングではなく、いわば信仰の登山道を神様と共に歩むのです。登山道ですから急な斜面もあるでしょう。石につまずくこともあるかもしれません。雨が降って立ち往生したり、疲れ果ててうずくまってしまう、そういうことさえあるかもしれません。でも神様が共におられるので、神様の恵みによって支えられて、その登山道を登っていくことができるのです。神様がアブラハムを信仰の父としてくださいました。 アブラハムは真実である神様を知り、神様の恵みの中を生きることで信仰を与えられました。アブラハムが誇るべきことではないのです。アブラハムの信仰もまた神様から与えられた恵みなのです。詩篇103篇2節に、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなとあります。神様が与えてくださった恵み、支えられてきたこと、守られてきたこと、それを指折り数えるなら、困難のうちにあっても私たちはだから今度も大丈夫だと神様に信頼することができるのです。自分の幸せのために、あるいは自己実現のために、神様の恵みを引き出すというようなことではなくて、すでに与えられている恵みに目を向けること、私たちすべてのためにご自身の御子さえも惜しむことなく死に渡された神様、御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださるこのお方に信頼し、神様の恵みのただ中を歩み続ける、そのようなお互いとされたいと願います。祈ります。恵みの神様、御言葉を感謝いたします。アブラハムの信仰は、神様あなたがご自身を示し続け、あなた様が真実な方であることを教え続け、恵みを与え続け、あなたが憐れんでくださったことによって与えられた信仰であることを思います。神様、私たちもアブラハムの信仰に習いたい、そのように願っています。どうか主が私たちと共に歩んでくださって、この信仰の高根へと私たちを導き上ってくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがなおあなたのご真実と恵みを味わい知ることができますように、恵みのただ中を歩み続けさせてください。委ねてイエス・キリストの恵み、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。